今日は初歩として捧げられるものとしてという題で、3回目になりますけれども、黙示録の公開をさせていただきたいと願っています。喜んでおられる方、いやまた今日も黙示録かっていうな思いを持っておられる方もあろうかと思いますけれども、ご一緒させていただきたいと、礼拝のためにですね、新聖歌をあれやこれやとどの曲を賛美しようかななんてこう準備をしていました時にですね、でも思ったのは、週末に関する賛美は元気のいい賛美が多いなと思いました。主よ遠くとかですね、そんなことで、やっぱり本当にそういう意味では大変な状況の中にあっても、クリスチャンにとって黙示録というのは、週末というのは究極的な希望の上かななんていうのを感じさせられたことでありました。まあ、そうした中で、教団のデボーション誌、今日16章まで進んでいますけれども、門永姉妹が祈ってくださいましたが、先週7章まで、このご一緒させていただきましたので、今日は8章から14章までを中心に、ご一緒したいと思っています。今日の8章から14章というのは、まさに観難時代の中心であります。観難時代の中心、神の怒りの裁きが具体的に展開されていくという、神の怒りの裁きというものの中心には2種類ありまして、何かというならば、それはラッパの裁きであり、もう一つは蜂の裁きということであります。準備をさせていただいている中でですね、いろんなことをこう思い巡らす、そういう時でもありました。今日は14章を読ませていただいたので、けれども今日の8章からの箇所を見ますとですね、ラッパのこの裁きが展開していくところでありますけれども、皆さん8章の10節とか読んでいただいたら、目を止めていただいたらいかがでしょうか。8章の10節、第三の御使いがラッパを吹き鳴らしたすると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の3分の1とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、川のお水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人々が死んだ。このシェルノブイリ原発のことでありますけれども、このチェルノブイリっていうのが、日本語で訳すとどういう意味かというと、ニガヨモギということですね。この事故当時、この8章のこの箇所を取り上げてですね、本当に世はこの黙示録の時代に、観難の時代に入ったの、到来したのかっていうようなことをよく聞いたことでありました。あるいは、今本当に大きな世界の脅威となっています、武漢で、発生したところの肺炎でありますけれども、中にはですね、こんなことを言っている、誰でも言うことであるんですが、真に受ける必要もないのかもしれませんけれども、恐れている人たちもいる。神の裁きが始まったんではないかという、そんな言い方ですね。宣教師の中での情報なんですけれども、数年前から中国のことに、武漢におけるところの迫害が非常に激しい。武漢では、中国は全体にそうだと思いますけれども、町の至るところに カメラが設置されていて、そして中国というのは家の教会が中心なんですよね。まあ、そういう中でですね、個人の家に不特定多数の人が入ってくるときに特に監視されるっていう、そして日本の5人組ではないですけども、その地域でもお互いに監視する制度があっていう、そうした中でですね、例えば学生とかその個人の家にっていう、家の教会に勤めるクリスチャンっていう、学生にですね、個人情報を出して君は誰々だねっていう、このままだと、君は就職できないよ、でその覚悟はあるのかねと言って廃墟を迫るっていう、そして教会が次から次へと今破壊されていっている、それは宣教師の情報なんですけども、そうした中で、神の怒りの現れの一つなんじゃないかっていうのは、やはり黙食の時代に入ってきてるんじゃないか。イエス様が十字架にかかられた時からもうそうで、贖いを完成した時から世の終わりと言われている終末の時代ですので、あるいはもう一つはですね、皆さん週報に、牛の写真を掲載させていただいたんですけど、これイスラエルで、2000年ぶりに赤い雌牛が誕生したという、これ2018年のニュースなんですけど、ご存知でしょうか。イスラエルで赤い牛が誕生しましたって、世界的なある面でニュースになったって。なぜニュースになるのかって言いますとですね、エルサレムには嘆きの壁があります。ユダヤ人たちは、嘆きの壁の前に立って、本当に祈っているっていう、何を祈っているかというなら、アブラハムの子孫に与えられた土地の約束が実現しますように、そして今この嘆きの壁で祈っているその向こうには何があるかご存知ですか。壁の向こうにはイスラムのドームがある。やがて、そのところに、メシアを迎えるためのユダヤの神殿を再建することができますように、イエス・キリストのことをユダヤ人たちは救い主だとしては受け止めていない。ですからやがてメシアが来るために神殿を再建しなければっていう、その準備をしているっていう、もうほとんどできているというようなことさえも言われる。いざその時が来たならばっていう、その時にですね、そのメシアを迎えるための神殿を完成した時に、その時に最初に捧げなければならないものが何かというと、傷のない赤い雌牛を捧げなければならない。民数記の19章にそんなことが記されています。民数記の19章の1節、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言え、傷がなくまだ首輝の置かれたことのない完全な赤い雌牛を、あなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ、彼はそれを宿営の外に引き出し彼の前でほくれ、祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の幕屋の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけなければならないっていう、そんなふうなことで、赤い、その雌牛が偶然に生まれたんではなくて遺伝子操作をしてっていうようなことでもあるわけなんですけれども、そして今ですね、そこに神殿があるわけではありませんけれども、週末にはやがてイスラエルとパレスチナ、ユダヤ人と アラブ人との間に平和条約が結ばれるときには必ずそのときには神殿が再建される、再建しようという、そんなことで、あります。そして、実はですね、イエス様の言葉を見るとその神殿が再建されるっていうのが一つの終末の予言の大きな予言でもあるんですね。マタイの福音書の皆さんをお開きしませんけれども、マタイの福音書の24章終末についてということが記されているのは24章にお開きいただける方はお開きいただいてもと思いますけれども、イエス様が夕日に輝く神殿を見れて、あの神殿が本当に石の上に残るってことがなくなる、そんな完全な破壊があっていう時に、主よ、いつそんなことが起こるんですか、あなたがまたおいでになる時にはどんなことがあるんですかという時に、イエス様は人に惑わされないようにしなさいとか、戦争のことやその噂を聞くでしょう、あるいはけれども最後まで耐え忍ぶ者は救われますうんぬんと。そしてですね、24章の15節、24章の15節を見ますと、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきもの、これ反キリストですけど、荒らす憎むべきものが聖なるところに、再建された聖なる神殿に立つのを見たならば読者を読み取るようにって、だから必ず神殿は再建されるっていう、そしてそこに反キリストが立った時にはっていうような、イエス様ご自身が読者を悟りなさいと、主の日は近いんだよと、戸口まで近づいたと知りなさいと、24章の33節には記されています。戸口まで近づいたと、主の再臨が戸口まで近づいたと悟りなさい。戸口とは何かって言ったら、玄関の、家で言うならば玄関ですよね、入り口ですよね。で、町だとすると門ですよね。そして、天からって言うならば中空というか、地上から少し離れたところ、町の門の入り口までっていう、主が来られた時にっていう、その時に、私たちはイエス・キリストの御力によって栄光の体に変えられるっていう、これ敬虚と言いますよね。栄光の体に変えられる、私たちは栄光の体に変えられたものを持って主をお迎えし、そしてこの世の終わり、反キリストを倒される主のその御力を傍らに置いて見させていただくと、再臨されるイエス様と共に地に立つというようなことが予言されているわけであります。そした中で、今回のですね、黙示録の公開を通して二つのことを受け取っていただきたいなということを願っています。全体でありますけれども、もう一回はさせていただきたいと思ってるんですけど、全体を通して二つのことを心に留めていただけたら、それを一つは何かというならば、繰り返し申し上げていますけれども、キリスト者というものは観難の中を通るけれども、観難時代を通るけれども、しかし不思議に守られて、観難の終わりの時に主が来られる時に、主が来られる時に、私たちは空中まで再臨の主をお迎えに上がり、そのまま最後の裁きをなさるために地に立たれる、そのキリスト、反キリストを倒される、それを傍らで見させていただくっていう、 困難を通るっていう、その後に千年の千年王国というのが始まると聖書は書いていますけれども、ですから皆さん、私たちは困難を通るっていう。しかし勇気を出しなさい。あなた方は世においては困難がある。しかし勇気を出しなさい。私は世に勝ったのだ。皆さん腹を決めましょう。私たちの人生においても困難はあるんです。いや、イエス様を信じたら何も辛いことも苦しいことも健康もお金も困ることありませんよなんてまやかしではないんです。困難を通るんです。ただそのただ中にあっても不思議に私たちは神の守りを経験するっていう。もう一つはですね、黙示録というのは時系列で見ていこうとするとあれってこう分からなくなってしまう。なぜならばそれは時系列の通りに展開されているわけではないからであります。そのことを受け取っていただけたらと。そうするときにそのことを受け取っていただくことができるならば、黙示録というのをご自分で読んでいかれるときに、ああそういうことなんだなと、わけわからなくならないという、そういう意味で、先週もそのことをですね、封印された巻物をこの箇所で少し紹介をさせていただきました。巻物五章の一節二節を見ますと、五章の一節二節を見ますと、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた云々ということでありますけれども、巻物が7つあるんではなくて、その1つの巻物を封印しているのが7つあるんですよということ。そしてそれが一つ一つ解かれていったときに、そこの巻物の外に書いてある文字を見てヨハネは、この予言をしていたわけですけれども、そこからですね、ついにその7つ目の封印が解かれたときに、巻物が開かれたときに、そこから7つのラッパが展開されていくという、週報のところに記させていただきました。時系列にずっと流れるんではなくて、7つの封印が解かれたときに、そこからその中に7つのラッパの裁きが入っていると言ってもいいかもしれません。開かれていくという。それが今回取り上げさせていただきます8章から14章の冒頭の、14章8章を見ていただきますとどうなっているかというと、皆さん8章の11節を見ていただきますと、子羊が第7の封印ですよね。巻物の封印、最後の7番目の封印を解いた時、天には半時間ばかり静けさがあったと。そして2節を見ますと、それから私は神の御前に立つ7人の見つかりを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。7番目の封印が解かれた時に7つのラッパが開かれていくわけですね。でそうしてですね、7節を見ますと、第1のラッパを御使いが吹き鳴らしたときに、地上に火の混じった氷と火が現れて、地上に投げられて地上の3分の1が、焼けてしまった。8節を見ますと、第2の御使いがラッパを吹き鳴らしたときに、それは海の中にっていう。そうすると海の中の生き物の3分の1が死んでしまった。で先ほどチェルノブイリと紹介させていただいたこの10節を見ますと、第3のものを見つかりがラッパを吹き出したときに、川に、その火の玉が投げ落とされて3分の1の川が、そして第4の見つかりがっていうのは12節に記されていますけれども、 太陽と月と星の3分の1が打たれて光が失ってしまったっていう、さながらですね、まるで大きな隕石あるいは小惑星が10キロぐらいの大きさでしょうか、小惑星がこう地球にぶつかったような感じですよね。地は火の玉が落ちてきて、海もってもう津波が起こって、そして川はっていう、そしてその立ち上がる埃の家にというか、もう本当に月も火もこうもう暗くなって見えなくなるというような、そんな状況が起こるというわけであります。そして、7つ目のラッパが、先ほどは7つの封印と申し上げましたが、巻物に開かれた時のことを申し上げましたけれども、今度はこの 1,2,3,4,5 と今 4つまで見てきましたけど、ラッパについて見てきましたけども、7つ目のラッパが開かれるのは、吹かれるのはどこかっていうと、11章の15節、7つ目のラッパは11章の15節でありますけれども、11章の15節を見ますと、第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。7つ目のラッパがここで開かれましたよね。7つ目のラッパが開かれました、吹かれましたと、そうするとですね、ずっと読み進めていって、これ、13、14と7つ目のラッパのことがこう記されているわけですけど、そうするときに15章の7節まで進んでいただいたらどうかっていうと、15章の7節まで進んでいただきますと、15章の7節まで進んでいただきますと、皆さんよろしいでしょうか。7つ目のラッパが吹かれた時に、今度は15章の7節、また4つの生き物がの1つ、4つの生き物の一つが永遠に生きとられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡したという、ね、ラッパ7番目のラッパが吹かれた時に、今度は鉢の裁きが開かれていくんですね。そしてあと16章を見ますと、2節3節第1第2の御使いが4節第3の御使いが8を、そして8節には第4の御使いが8を、10節には第5の、12節には第6の御使いが8を、そして17節には16章の17節は第7の御使いが8を空中にぶちまけた云々と表現となっているわけです。ですから、そうした中で皆さん、イエス・キリストが来られるときは、どんな光景だったかというと、テサロニケを見るとラッパの響きとともに天から下って来られるっていう。ですからこの第7のラッパが開かれたときに、キリストが再臨される、私たちは空中にまで引き上げられる、そして主と共に降りてくるっていう、その第7のラッパが開かれたときに、そこで主が来られたそのところで7つの鉢の裁きがぶちまけられるということなんですね。ですから、時系列にということではなくて、第7の封印が解かれ、そして第7のラッパが解かれた時にという、 そしてですね、10章の、皆さん10章の8節に目を留めていただいてよろしいでしょうか。10章の8節、第7のラッパが吹かれた後なんですけれども、第7のラッパが吹かれた後のことなんですけれども、10節を見ますと、そこで、10章の10節から見しますね。そこで、私は御使いの手からその小さな巻物を受け取って食べたと。それは口には蜜のように甘かったが、しかし腹には苦かった。その時、彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言をしなければならないという。これが何かというと、第7のラッパのが開かれた時に見えてくるところの第 7つの蜂の裁き、蜂の裁きがこのもう一つの小さな巻物という表現にされている。ですから、この蜂というのはイエス様が来られたその状況の中でぶちまけられて、最後にどのようになっていくのかというようなことなわけですけれども、そうした中で例えばなんですけどね、皆さん8章、先ほど見させていただいた8章、あの川にその炎が落ちてきた時に3分の1の川が死んだというような表現がありますけれども、8章の8節を見ていただきますと、第2の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊されてしまった。その、ラッパの裁きが起こった時に海の3分の1が死んでしまったというふうにここで記されているんですけれども、蜂の裁き、さっきはラッパですけれども、最後の蜂の裁きがこの展開されていく16章の3節を見ますと、キリストが来られたその時でありますけれども、16章の3節にはどう記されているか、蜂の場合はどう記されているかというと、16章の3節、第2の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のように死者の血のような血になった。そして海の中の命のあるものは皆、先ほどは3分の1でしたけれども、皆死んだというふうに、時系列でというよりも、巻物が開かれた時に、ラッパが吹かれた時にっていう、小さな今度は巻物、もう一度予言しなければならないというのがこの蜂の裁きだっていう、そういう理解をあの、ぜひ、受け取っていただきたいなと。そうするときにですね、主の再臨というのも見えてくる。再臨がいくつもの箇所に書かれてるんですよ。例えばラッパの箇所、第7のラッパの時に主は来られますから、第7のラッパの時に御使いたちと一緒に来られるっていう、号令とともに御使いとともにっていう、それは第7のラッパのところは11章の15節、11章の15節に、11章の15節に記されています。読みしますね。488ページ11章の15節、第7の御使いがラッパ、ね、最後のラッパから主が 御使いとともにラッパの響きとともにっていう吹き鳴らしたすると、大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏して神を礼拝していった云々と、そして18節の終わりの方ですけれども、次のページに移っていただいて、生徒たち、また小さいものも大きいものも、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時が来たのですって。生徒たちに報いが与えられる時って、主が再臨された時に生徒たちの報いとは何かって言ったら、これが栄光の体に変えられるっていう、11章の18節の後半にはそのように、ラッパの響きとともに来られますから、このように再臨のことを紹介しているっていう。テサロニケとかっていうのはラッパとかそういうものが強調されてますけど、黙示録においては主の再臨は何が目的かというと、裁きが、そしてキリストの主権がそこで明らかになるということですから、そのことが強調されて書かれてるんですね。主は王となられたというような表現でありますけれども、でそしてそれに対して、今はラッパの裁きの箇所でありますけれども、第7の8の場合には、そこにも再臨の主の姿が描かれているんですけれども、16章の17節に、を見ますと、このように第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言ったというような、ことは成就したっていう、ラッパの奥義として紹介されていた主の再臨というものが、神の奥義である再臨というものが成就したという言い方で紹介されているっていう、そのことを心に留めていただきたいなと。ですから黙示録というのは必ず詩も時系列通りに編集されて、一章ごとに順番でこう繰り返されていくのではなく、鉢の巻物が開かれ、封印が解かれ、ラッパが7番目が鳴った時に今度は鉢がっていうような、そういうことなんだと。でラッパの7番目で主は再臨されますから、ですからそして鉢は再臨された時のことが記されていますから、ダブリがあるんですね。裁きについてもキリストの再臨についてもダブリがあるっていう、そういうことを心に留めておいていただけたら。いずれにいたしましても、私たちは葬られたイエス・キリストが巻物の封印を解き、そして第7のラッパが吹かれ、そして7つの鉢がぶちまけられて、神の裁きが全うされ、そして主が天から下って来られる時、約束の通り御使いと神のラッパの鳴り響くうちに、主にあって召されたキリスト者がまずよみがえって、そして私たちは栄光の体に変えられて、主よお待ちしていました、そして主をお迎えし、そのままキリストは地上に立たれて反キリストを裁かれる、 完全な裁きがそこにおいてなされるっていう。主よお待ちしておりました、主よいつまでですか、私たちが我慢しなければならないのはっていう、この時でも、そして不思議なように私たちは患難の中にありながら守られるという。そして、申し上げたいことの中にですね、黙示録はそのように展開していくわけなんですけども、時にですね挿入されている箇所があるんですね。それは何かというと、7章とかもうそうなんですけど、この修法のところにも書かさせていただきましたが、さながら映画を見るときに予告編が出てきますよね。予告編が、本編の前に予告編が上映されますけれども、そのようにこれから起こることがこう見せられるというような、それが7章には記されています。ですから7章には144,000人、今日お開きさせていただきました、14章にも記されていますけれども、この14章、7章のところに記されている144,000人というのは因果をされたということしか書かれていない。144,000人に注意して間違わないようにと、押し間違えないように、押さずにっていうことがないようにと注意して、四隅に見つかりが立って押したっていうのが書かれてますけど、ただ因と記されてますけど、今日お読みさせていただきました14章には、また私は見た一節、見よ子羊がシオンの山の上に立っていた、また子羊とともに144,000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名だっていう、明確にこれはクリスチャンだということですね。子羊と父の、子羊の父の名の因があるっていう、もちろんユダヤ人も異邦人である私たちもっていう、今まで贖われた者たちをあまねく集めているっていう、それが象徴として144,000人と紹介されているわけでありますけれども、ところどころ7つの封印ラッパ8とともに、さながら映画の予告編みたいに挿入されているところがあるっていう、それが、今日の聖書の箇所の12章13章とかはそうですね、12章13章とかは挿入された章ですね。ずっとこう時系列にこう進んでいるわけではありませんから、今日の間にポッとドラマなんかでもそうですよね、ある一つのことにこうスポットを当ててっていうような、それが12章13章と13章なんですけど、12章にはどんなことが挿入されているかというと、12章の9節を見ますと、こうして巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、主の使いどもと彼と共に、彼の使いどもと共に投げ落とされたっていう。12章には何のことが記されているかといったら、この地に投げ落とされたサタンのこと。そしてこの、サタンには打ち勝つものは何しかないんだというと、12章の11節を見ますと、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証しの言葉の上に彼に打ち勝った。もうイエス・キリストの贖いの血、証と証ししかこのサタンに打ち勝つものはないんだということがこう紹介されている。皆さん新約聖書ですね、サタンという言葉をこう検索するといくつか出てきます。サタンという言葉はいくつか出てきますけれども、手紙の中にも出てくるんですけど、しかしサタンの底には技が記されているですけど、 サタンそのもののことが描かれているのは黙示録と福音書しかないんですね。福音書には、福音書に描かれているのはどこかって、イエス様は交渉外に立たれるときに40日40夜他のものなんかに任せておけないっていう、もう交渉外に立つ前に私がと言って悪魔イエス、サタンそのものが誘惑をする姿が描かれていますけれども、この黙示録では最初反キリストの背後からサタンは働きかけますけれども、最後はもう私が出て行ってっていうふうにこうする姿がハルマゲドンのところにはこう描かれていますね。12章サタンというものが描かれて、そしてさらには13章を見ますと、やはりここもサタンなんですけど、13章にもサタンのことが挿入されていて、よく聞きます、皆さん最後のところ13章の18節を見ますと、そこに知恵がある、白のある者はその獣の数字を数えなさい、その数字は人間を指しているからである、その数字は666だっていう、バーコードは全部6でこう区切られているとかね、サタンにの背後でサタンが操るといいますか、666、彼が神を汚し、汚し事を言い、そして世の終わりに荒らす憎むべき者が、読者よ悟りなさい、聖なるところに立った時に、これらのことは全部起こらなければならない、しかしその彼が立った時に全てのことが起こった後、人の子は来なければならないっていう、ことが紹介されています。まとめさせて、いただきたいと思いますけれども、今日の聖書の箇所14章でありますけれども、子羊がその額に子羊の名と子羊の父の名を押してくださったっていう、これは誰かというなら、7章を先ほど紹介させていただきましたけれども、艱難の中でも四隅に御使いを置いて、誰にも邪魔されないようにと、間違って縁を押すことがないように、また押し忘れることがないようにっていう、キリストの子のものはキリストのものだということを証明する印が押されたものは誰かというなら、これは私たちのことです。14万4000人、私たちのことです。決してそれは民族的なイスラエルを指しているのではありません。先週も申し上げましたけれども、ダン部族はここに含まれていないっていう、キリスト者とされて、神のイスラエルとして印を押された私たち、アブハムの子孫とされた私たちっていう、でここを見るとですね、皆さん、で彼らはどう記されているかと申しますと、4節を見ますと、彼らは女によって汚されたことのない人々である、彼らは童貞なのである、彼らは子羊がいるところにはどこでもついていく、彼らは神および子羊に捧げられる発語として人々の中からあがなわれたんだと。童貞なんだ、発語なんだっていう、聖なるものなんだっていう、それは何を意味しているかというと、大いなるバビロン、8節には大いなるバビロンは倒れたってありますけど、大いなるバビロン、すなわち世に膝をかがめなかったものなんだっていう、大いなるバビロンが示すところの不貧困や偶像礼拝、そういうものに膝をかがめなかった、それを童貞聖なるものだって呼んでいるわけですね。皆さんそう思いますと、私たちどうでしょうか。これまでの生涯、いやそうでないこともあったかもしれません。 大いなるバビロンこの世の権力に恐れてひざまずき、あるいは快楽に覚えれてっていうような、膝をかがめるようなことがあったかもしれませんけれども、患難の中で、私たちお互いの人生を振り返っていただいてどうでしょうか。患難の中で成果されていって、今神を恐れる、神のみに礼拝を捧げるものと今させていただいているのではないでしょうか。イエス様はこの世では困難があるとおっしゃって、でも世に勝ったとおっしゃってくださって、皆さん13章のもう一回戻りますけれども、15節に記されているような時代が来るでしょう。これから読みしますね。15章以降ちょっと読みしますね。15、16、17、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者は皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、全ての人々にその右の手かその額に刻印、66の奥の刻印を受けさせた。またその刻印すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。こういう時代が来るっていうんですね。いやもう目の前まで来ているって言いますか、仮想通貨あるいは電子マネー、中国なんかはもう電子マネーがほとんどですけれども、日本でもそうですよね。電子マネーで決済されますかどうですかっていう、電子マネーで決済するなら税金軽減しますよって、若い者はおおって、でもバーコードでっていう、そういう時代が、だから牧師の中には、ある牧師の中にはですね、マイナンバーカードに対してはかたくなにノーっていうような、あの牧師もいたりしますけれども、もうそういう時代が、いやもう目の前まで来てるっていう、売ることも、このバーコードを、この偶像に、反キリストに膝をかがめなければ生きることも難しいような状況が起こってくるっていう。けれどもそこに膝をかがめるときにどうかというなら、14章の11節を見ますと、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。その像に礼拝を捧げる者には本当の意味での魂の平安は来ないという。皆さんだから勇気を持ちましょう。腹を決めましょう。もうこの時代はもうすぐそこまで来ているんです。コロナウイルスのことをどうなるかって私たちは戦々恐々としていますけれども、それよりももっとひどい疫病が起こって、そして核爆弾が落ちるのか火の玉が落ちてくるような、そういう時が来るっていう。けれども勇気を出しなさい、私は世に勝ったんだ、その困難の中でも私はお前を守るから。他のどこかに救いがあるんではありません。キリストの中に隠れ込むことこそが私たちの救いであり、そしてやがて永遠をこのキリストと共に生きる救いなんだということ、お祈りいたしましょう。